朗読劇牧野原茶園作片山梅の
今から150年余り前、日本は方々の国から開国を迫られ、通商条約を結んだ。その後、版籍奉還によって江戸時代が終わり、武士という身分もなくなった。
徳川家を警護するために結成された精鋭隊は、藩から牧野原を賜り、開墾方という役職で牧野原でお茶の生産をすることになった。こうして明治2年9月1日に桑入れ式が行われ、幕臣たちの刀を桑に持ち替えての戦いが始まったのである。
その後、明治4年に大井川で職を失った川越人足たちも開墾とお茶の栽培に加わった。荒れ果て、痩せこけ、水の便が悪い牧野原大地に作物が育つのは容易ではないと誰もが思っていたが、牧野原大地の功績層は茶の木にぴったりと合い、しっかりと芽吹いていった。そして茶の実をまいて4度目の初夏、茶摘みの行事がにぎやかに行われた。
茶の実をまいて4回目の初夏、明治6年、士族の茶畑では初摘みの行事がにぎやかに行われた。
まあ美しい、皆様、振り袖に姉さかぶりでございますか。
はい、長いことこの日を待ちました。今日はようやく初めてのお茶摘みでございますから。
さようでございます。今日は本当にめでたい日でございます。
天気にも恵まれ、茶の芽がきれいに出そろい、申し分のない祝いの日です。
今日は振り袖、いや、私訪問着でございますが、これから着るコスチュームを考えておるのでございますよ。
奥様、コスチュームとは何でございますか。
あら、失礼、コスチュームとは舶来語でございますわね。
奥様、コスチュームとは衣装のことでございましょう。
そう、お茶摘みをしやすくてかっこいい衣装を考えてみたのでございますのよ。まず、かすりの着物に筒袖にしましょうか。それとも元禄袖、鉄鋼と葉巻は空色、それに茜色のたすき、
前掛けも茜色にしたらどうでしょうか。
いいですね、早速作りましょうよ。
今日は大草の家の方で赤飯を炊いておりますのよ。出来上がったお茶と一緒に皆様にお配りいたします。
贈答用のお茶を入れる素敵な袋も用意してあるのですよ。
出来上がったお茶は徳川家へも献上するのですよ。
皆様、お茶摘みを始めますよ。かごを持って畑にお入りください。数年後のある日、大草家の茶部屋ではお茶の袋詰めをしていた。そこへ郵便が届いた。先頃出した茶の品評会の審査結果の通知だった。高重は封筒を開き、顔色を変えた。
え、不良品、3等とか4等とかなら諦めもつくが、不良品とはどういうことだ。
肥やしをやり、水を心配し、草を取り、作業に抜かりはないはずです。みんなで心を一つにして 朝早くから夕方まで精を出してきましたのにね。
その通りだ。念には念を入れて葉を選び、名人に教えられた通りにもんだ。このお茶が不良品のわけがない。どういう審査かわからん。不良品である理由も説明も書いてない。
審査についての説明を受ける機会もなく、大草隆重にとっては気の晴れない日々であった。が、県庁に行き、茶作りの権威者、酒井陣四郎氏を紹介された。酒井氏には、岡田原で入植から丹念に記録してきた小島の日記や今までの取り組みを書き送り、指導を仰ぐ日を待った。いよいよ、酒井氏を牧之原に迎える日、大草家の茶部屋には30人ばかりの主だった者が集まっていた。
大草様のお手紙、小島様の記録を拝見いたしまして、牧之原の皆様のご熱心さ、お茶についてのご理解の深さに驚いています。
いえいえ、武士の茶作りですから四苦八苦でして、近隣の皆様に教えを請うたり試行錯誤の日々です。さあ、お茶が入りましたが。
おお、いい香りですな。まあ、欠点とは断定できませんが、このお茶の色の澄み具合と表面に油のようなものが浮くのが気になります。
ああ、本当だ。今まで気づきませんでした。
この表面にギラッとしたものが浮くのはお茶もみの時ではなく、茶の木の育て方に問題があると思いますよ。肥やしに魚粉をやっていませんか？
はい、常時魚粉をまいております。
魚粉をやりすぎるとこのように油のようなものが浮き、濁りが出てしまいます。
酒井陣四郎は懇切丁寧にいよいよお茶の作り方を話した。集まった者たちは固唾を飲んで、一言も聞き漏らさじと耳を傾けた。
その後、岡田原茶園の高重の茶部屋では毎夜のようにお茶作りの勉強会が開かれた。
ででんこでんでんでんでんでんででんこでんでんでんでんでんででんこでんでんでんでんでん。
まあ、言うそうですこと、袴の腰に刀を刺し、懐かしい若武者ぞろいですね。
うちの息子も若い頃の父親そっくりですわ。
女の子たちも振袖と髪飾り、昔に戻ったように賑やかですね。
今日は明治10年9月17日、権現様のお祭り。牧之原へ来て8年余り、お祭りには縁のない日々でしたが、
江戸にいた頃は毎年9月17日は権現様のお祭りの日で賑やかでしたね。
ここに東照宮を建てていただけることなど夢にも思いませんでしたわ。
あの上りも見事ですね。
あの珍獣東照大権現の文字はいさ新次郎様がお書きくださったそうですよ。ででんこでんでんでんでんでんででんこでんでんでんでんでん。
明治12年には蓬莱橋が開通した。蓬莱橋の名の由来は、明治3年3月3日、当時弱冠8歳の徳川16代家里公が牧之原開墾の陣中見舞いとして訪問された時に遡る。河原に膝をつき出迎えた旧幕臣たちは、新たな主君を目の前にし、歓喜し、涙し、我が主君よ、蓬莱にござりまする、と叫んだことが、蓬莱橋の名の由来とも言われている。
お茶を製品化し、商品として売り出し、利益が出るまでにするのは容易なことではない。ことに、牧之原では、原野の開墾からである。明治2年開墾型として牧之原へ入った旧幕臣たちは250世帯余りという。ところが明治16年には100世帯になっている。
刀を桑に持ち替え、二軍に使えぬ牧之原の茶の肥やしになると歯を食いしばり、難関を克服してきた旧幕臣たちの血と汗が元になり、遅れて入った開拓者、近隣の農家の人々、島田藤枝のお茶名人らが一体となって輝く日本一の牧之原茶園がご当地に生まれたのであります。